教会に出た手紙はございますけれども、教会の歴史を客観的に外から見て、教会とはこういうふうに生まれたというふうに書いている、それが使徒言行録でございます。パウロの手紙からももちろんそれは可能ですけれども、この使徒言行録は特に教会とは何であるのか、教会とはどういうものであるのか、難しい言葉で言えば教会論というものをよく分かる、よく読み取ることができる、それもこの使徒言行録の特徴であろうと思います。教会とは何であるのか、古の教会、最初の教会、それを記しています。ですけれども、それはその時代その場所、そこに限定されるだけの教会の形ではなくて、場所を超え時間を超えて、今の私たちにもこの本田記念教会にも当てはまる教会とは何であるのか、その言葉がここに記されていると思います。教会とは何であるのか、私はこの使徒言行録の一つの物語から自分たちの教会とは一体どのようなものであるのか、そのことを今日この朝共に考えてみたいと思います。さて、今日のこのお箇所でございますけれども、取り立てたドラマが書いてある場所ではありませんが、私たちもよく馴染んでいるというか、よく知っている、そういうやり取りがここにあろうかと思います。6章の1節から7節までを今朝読めました。その中で教会の中で起こってきた出来事、最初は問題、課題が起こってきたようでございます。弟子の数が増えていきました。大変良いことです。ギリシャ語を話すユダヤ人、そしてヘブライ語を話すユダヤ人、どちらもユダヤ人でありますけれども、その生い立ちが違っている、そういう異なった者たちがそれぞれ弟子となり加わり、教会を形作っていきました。さて、その異なった者たちの間で一つのトラブルが発生しました。ヤモメたちが日々の分配のことで軽んじられていると、ギリシャ語を話すユダヤ人たちから文句が出ました。ヘブライ語を話すユダヤ人たち、彼らが言ってみれば私利私欲を貪っているというのはちょっと大げさかもしれませんけれども、自分たちに都合のいいようにして外国人生まれのユダヤ人たち、それをちょっと軽んじるところがある。しかもヤモメという最も弱いものです、最も小さいものです。そのものを軽んじるということがこの教会の中で起こってきました。少し余計なことを申しますけれども、聖書の中でですね、ヤモメと子供を大事にするというのは実はあちらこちらに見受けられます。教会とは何か、ヤモメと子供、これを大事にするのが言ってみれば教会の一つの伝統でもあります。これは正確に言えば教会のみならず、その前のユダヤ人共同体、シナゴーグ、ユダヤ教、そういったものも必ずヤモメと子供を大事にしなさいはあちらこちらに出てきます。私たちはこの事柄を忘れてはならないと思います。ヤモメ、子供、小さいもの、弱いもの、そのものを大切にする、大事にする、それは教会の中で大切に守られてきているもの、誰しもがそれは大事にしなくちゃいけないもの、それが一つの伝統としてこのユダヤ・キリスト教の中にはあります。ですからこのヤモメが大事にされないということは、ある意味ではみんながハッとするような大きな出来事でした。私たちは一番忘れてはならないこと、一番大切にしなければならないことをおろそかにしているというのが、言ってみればこのヒブル語をしゃべるユダヤ人とギリシャ語をしゃべるユダヤ人たちの間で起こってきた出来事の正体でございました。ですからこの問題を軽んじることはできずに、十二使徒たちは弟子たちをすべて呼び集めて、会議と申しましょうか、命令勅令を出します。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。 私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにしますというふうに語ります。ちょっとこの言葉は傲慢な言葉のようにも聞こえます。僕たちは神様の言葉に専念するから、聖書研究を頑張るから、まあ、下々のことと申しましょうか、他のことから事柄はあなたたちに任せるよというふうな、まあ、無責任な言葉のようにも聞こえますけれども、でも先ほどの子供とヤマメを大事にするというそういう伝統から考えれば、この言葉が、まあ、ある意味では思いやりに満ちたそういう言葉であろうというふうにも読み取れます。大事な問題だから、大切な問題だから、この事柄を大事にする人たち、そういう人たちを選ぶよ、そういう人たちに任せるよと言っているのがこの12人の発言でありましょう。7人が選び出されました。ステパノ、フィリポ、プロコロ、ニコナル、ティモン、バルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラオ。7人が選び出されて、彼らがその食事の当番にあたります。ヤモメが大事にされるように、小さいものが軽んじられないように、そういう務めにあたります。そしてもっぱら12人たちは御言葉に専念をします。その結果7節にありますけれども、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司ですらこの信仰に入っていったという、ある意味では大成功をしていくというのがこの教会の最初に起こった出来事でございます。なるほど、システマチックに物を運べば、お食事の当番をするもの、それから御言葉に使えるもの、そういう言ってみれば区分けをはっきりして、当番や役割をきちんとすれば教会は成長するのか、そういうモデルのように読むこともできます。その結果、私たちの教会に至るまで、今でこそ役員を置き、委員会を置き、どこの教会でもやってます。どこの教会でもやる、そういうシステムをちゃんとすれば教会は成長していく、そういう一つの事例としてここを読むことももちろんできるでありましょう。ですけれども、ここのこの使徒言語録が言っているのはそういう話だけではないようです。と申しますのは、この後にステファノの逮捕という込み出しがもう私たちの目には飛び込んできていると思いますが、このステファノが逮捕されます。そしてこのステファノは最初の殉教者となります。イエス様以来ですね、初めてですね、私の命よりも御言葉の方が大事でございますと言ったのがこのステファノです。私の命よりも大切なものがある、それを実践したのはこのステファノでございました。このステファノ、繰り返すまでもありませんけれども、今日選ばれた7人の中の1人です。言ってみればお食事当番です。お食事当番のステファノが最初の殉教者、殉教者というのは言葉は少々重たいです、少し軽くしてもいいです。軽くするため私は先ほどそういう言い方を申したんですけれども、命よりも大事なものが世の中にあるんだということをしっかりと受け止めたのがこの最初の殉教者ステファノ、お食事当番でございます。十二弟子たち、あるいは教会、この教会はシステムを作りました。もっぱら御言葉に使えるもの、もっぱらお食事に当たるもの、そういうシステムを引きました。で、このシステムを引いた時の予定されている未来はどういう未来かといえば、それは一つは7節で得たこういう結果結論を得るのが彼らの一つの予定調和であったでしょう。信徒の数が増えていく、それが一つこのシステムでもたらされる結果として想定されていたものです。ですけれども、もし彼らの想定通りならば、十二弟子こそが御言葉を述べ伝え、世にあまねくその技を知らしめ、教会をどんどんと成長させていく、その言ってみれば主役は十二弟子、まあ一人欠けてしまいまして、もう一人補充はされましたけども、この十二人、この十二人こそが教会の中の中心者であり、リーダーであり、 この12人を中心に教会は動いていって発展していく、それが彼らの思い描いた予定でありましょう。そして誰しもそれはその通り行くよねというふうに思っていたはずです。思っていたはずですけれども、今しがた申しましたように、最初に命よりも大切なものがある。そして聖書を読んでいる皆さんはもうご承知でありましょうけれども、このステファノは大変立派な説教をします。大変立派な説教をして、その説教の結果殺されるという運命を背負わざるを得なくなりますけれども、この者は大変立派な生涯を全うします。全うしてその後に大迫害が起こります。大迫害が起こって教会がちりぢりバラバラに逃げていくという、そういう事件にまで発展をしていきます。十二弟子が中心になって教会を進めていって大きくなっていく、祭司までもその信仰に入る。七節で一つの結論が出ていますけれども、それは人間が据えた予定です。まさかこともあろうにお食事当番が最初の殉教者になろうとは、おそらく誰も想像しなかったでしょう。そしてこの大迫害を受けて、一人の男フィリポがサマリアに行きます。この者もここに書いてあるお食事当番の一人です。サマリアに行きます。エチオピアの宦官に洗礼を授けます。12人より早く異邦人に外国人に福音をもたらしたのはお食事当番でございました。そしてこともあろうにペテロ、このペテロは最初異邦人と交わる、これに対して難色を示しました。私は汚れた者と一緒にいることはできないと言って、それを拒むということもしました。使徒言行録だけではなくて、他にパウロの手紙の中でペテロは少々弱腰だよというふうにパウロが言うぐらい、この12人たちは、まあ、言葉はちょっといけないかもしれませんけれども、大した働きをこの後しなくなっていきます。ステファノが迫害をされた、殺された、その現場に居合わせてステファノが死ぬこと、それを心から応援していた者の一人、それが後のパウロ、サウロでございました。教会は予定を持ちます。計画を持ちます。こうなったらいい、こうしたらいい、そのためのシステムを引きます。勉強してきた人にはその勉強にふさわしい場所についてもらいましょう。力のある人にはその力が発揮できるような場所に行ってもらいましょう。知恵のある人には知恵が発揮できるような場所、そういったシステムをきちんと引いて、整理を聞いて、そしてうまくことが運んでいく、そして教会を発展していく。教会だけではございません。家庭でも多分そういうふうなことが考えられるでしょう。学校でも、会社でも、国でも、世界中至るところ、役割分担をちゃんとすれば世界はきちんと回っていく。私たちはみんなそういう夢を描いて、そういう予定を立ててシステムを作ってまいります。ところがこの使徒言行録が最初に記した教会の姿は、確かにシステムを作りました、でもそこで働いたもの、そこで活動をしたものはお食事当番でございましたよ、というのがこの使徒言行録の記録です。これは単にある教会のある一時の出来事というだけではないでしょう。使徒言行録を記したこのルカという人物、ルカ福音書と同じ人物だというふうに考えられていますが、このルカは歴史家であるというふうに私たちは認識をしています。歴史家とは一体何か。記録を大事にまとめてそれを文書に起こすコレクターが歴史家ではございません。歴史家というものは世界に通用する出来事とはこういうものでございますよということをはっきりと知らしめるのが歴史家の役割です。ある一つの出来事、ある一つに起こったこの出来事は世界のどこでもいつでも起こります。だから私はこれを書き留めます。これが人間の歴史です。 これからもいつまでも変わらぬ歴史でございますと言っているのが歴史家の役割です。使徒言語録が最初に記した、ルカが記したこの歴史は、お食事当番が最初の殉教者になっていく、その殉教を手助けしたサウロが次の指導者になっていく、教会の中心になっていく、人間が12人が誰も考えなかったシナリオです。誰も考えなかったシナリオが起こっていく。しかもお食事当番という小さなものが世界を作っていく、そういうものが歴史なんだと言っているのがこの使徒言語録です。使徒言語録のみならず、なぜ聖書がやもめと子供、小さいものを大事にしなさいと言っているのか。弱いからですか、経済的に恵まれていないから助けましょう、ヒューマニズムで小さいものを大事にしましょう、それももちろんあるでしょう、ありますけれども、聖書は歴史の中ですでに知っているんです。小さいものが世界を作っていく、大きいものが、立派なものが、王様が世界を作っていくのではない、12人が世界を作るのでもない、その傍らにいる、その周辺にいる、誰も目を留めなかったような、そういう小さいものがこの次の時代を、世界を築いていく、それがこの歴史なのだということをしっかりと記しているのがこの聖書でございます。だから小さいものを軽んじてはならない、それを教会は、ユダヤキリスト教は、それこそ歴史的に大切にしてまいりました。教会とは一体何であるのか、世界とは一体何であるのか、私たちは教会に対して、教会の未来に対して、いろいろな予定を作ります。こうすればいい、ああすればいいシステムをそれこそ作ります。委員会も作ります。牧師も招聘します。そして次の伝道師が与えられる、そういったことも願い、私たちは計画を進めていきます。7節で、こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、最初も大勢この信仰に入ったというふうな、そういう未来を、そういう現実を私たちは獲得することはできるでありましょう。そのロードマップによって、システムによって、ですけれども、その先が世界にはあります。私たちの予想もしないような、私たちが予定したようなものと全く違うような出来事が起こる、それがこの世界であり、私たち教会が2000年間体験してきたことです。そしてそれはこの後も私たちの教会に起こります。最も小さいものが世界を、未来を作っていく。イエス・キリストの十字架、罪人が十字架にかかった、それだけのことです。それが一体何なんだと言ってしまえば、それだけのことです。当たり前だろう、世の中をひっくり返そうとしたんだから、世の中をひっくり返してみんなを批判したんだから、あの者が十字架にかかるのは当たり前だろう、みんながそう思いました。一緒に歩んできた12人ですら、その者に反対はできません、しませんでした。しょうがないと言って諦めました。最も小さいものが世界を作っていく、罪人の頭が、罪の十字架で死んだものが、今や世界に希望の言葉を語る、そういう力を持っています。私たちの教会もそういう最も小さいものに作り上げられた教会です。世界にキリスト教教会の数いくつあるのか、世界の何パーセントがクリスチャンなのか、そしてそれはその先どうなっていくのか、確かにそういった数字を私たちは並べていろいろなことを考えることも可能でしょう。でも私たちが忘れてはならないことは、 最も小さいもの、イエス・キリスト、その十字架によって私たちの今が始まっている。それはいつでも変わりません。私たちもまた同じです。最も小さいもの、最も小さい技、最も小さい言葉、それが私たちのこれからを作っていきます。小さいものを大切にする、その思いを持って私たちがこれからの教会へ、これからの世界への希望をまた新たにしていきたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、受難節を迎えました。一人二人と主イエスのもとからだんだん去っていきます。そして最後、誰も主イエスのもとにはいなくなりました。その季節を覚える受難節でございます。私は誰も主のそばにはいられぬものでございました。にもかかわらず、あなたは私たちと変わらず共にいてくださいます。私一人一人小さいものであっても、あなたが共にいてくださるものです。私たちは皆あなたのために働く、その準備ができているものです。あなたのために私たちがなすべき技を今日も果たしていくことができますように、小さい技を心を込めて果たしていくことができますように、あなたの世界のために、あなたの御国のために、私たちがその務めを果たすことができますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。